山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演いただきお伝えしていきます。今週は医学部看護学科健康生活支援看護学講座、武井祐介助教にお越しいただきました。武井先生、今日よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
武井先生は医学部看護学科健康生活支援看護学講座の先生でいらっしゃいますが、はい、こちらではどういったことが学べるのかご紹介いただいてよろしいですか。
はい、当講座の、健康生活支援看護学講座では、地域で生活する人を看護の対象として捉えて、対象の方の年齢や健康障害のあるなしに関わらず、健康を維持増進できるよう、生活を支援するために必要とされる看護について、学ぶことができます。うん、私はその中でも、地域看護学という領域の科目を担当しています。
地域看護学、
はい、看護というと病院の看護師をイメージすることが多いかもしれませんが、地域看護学は地域で生活している人々の健康が維持向上するよう、子どもからお年寄りまで、また、病気や障害があるなしに関わらず幅広く看護の対象として捉えて、看護専門職の役割について講義や実習を通して、地域で生活する人々の暮らしや価値観、健康状態を把握しながら、看護していくことを、学べる領域となっています。
そういったことを、じゃあ、武井先生は研究されている、はい、ということなんですね。
はい、
地域看護学、
はい
はい、これもうちょっと具体的に言うとどういったものになりますか。
はい、地域看護学っていうと、地域でですね、生活している住民さんに対して、はい、予防的に、働きかける、まあ、看護専門職の、仕事っていうようなところを学ぶようなものになっています。
山梨はね、健康寿命がとても長いということで、はい、これは本当に山梨の皆さん誇りに思っていただきたいなというところなんですが、はいはい、そういった意味でもやっぱりいろんな理由がきっとあるんですよね。はい、どういったものが例えば考えられますか。
はい、そうですね、最近ですと、やはり地域のこういったつながり、特に山梨でいうと無人といったものがあることで、まあ、そういったところで、地域の皆さんが、まあ、健康意識だったりとか支え合いながら、生活しているっていうところが、まあ、一つ大きなところではないかななんていうふうなところでも明らかになってるかななんていうふうに思います。
やっぱりこう孤独を感じないとか、
ね、
みんなこうつながってる意識で、その上で健康が気をつけていこうねっていう、
はい、
そういう意識につながっている、はい、ということなんですね。はい、その他に今取り組んでらっしゃる研究とか、
はい、
最近行った調査っていうのもあったりしますか。
はい、私は先ほどお話しさせていただいた、地域看護学っていう領域を専門としていますので、
はい、
特に地域で生活する人々がこういかに健康的で暮らしていけるかということと、
うん、
そのためにはどのような支援が必要かを、研究しています。
はい
はい、でその中でも、地域で精神疾患を抱える人への、看護専門職である保健師の支援について研究をしています。
大事なお仕事ですよね。
はい、
あと妊婦さんの産後うつ病についての研究も取り組んでいらっしゃるということも聞いてるんですけど、
はいは
い
はい、最近ではですね、
はい、
妊産婦の時期に発症する、産後うつ病について、研究に取り組んでいます。
はい、
特に、産後うつ病は妊産婦の、10% から 15% 程度が発症するというふうに言われていて、妊産婦の方自身のこう苦しみだけではなく、子どもへのこう愛着形成だったり乳幼児虐待の要因とも関連することが、明らかとなっています。
こんなに 10% から 15% の方が産後
う
つになっているという現状があるんですね。
はい、で、はい、その中でも、産後うつ病を予防するための、保健師さんの支援の、まあ、スクリーニングシートとか、
はい、
そういった質問紙を使用しながら、支援しているっていうところを、研究しています。
じゃあそういった、まあ、自分の健康精神的な健康状態が大丈夫かっていうのを、
はい、
まあ、チェックしたりして、
はい、
でお母さんの心理状態をしっかりと把握すると、
はい、
私たちの生活の中では、
はい、
どういう面でその研究っていうのは役立ちますか。
はい、 これから、妊娠、出産を迎える方々や、その家族へ、予防的に、働きかけていけるってことはもちろん、妊娠出産子育てをですね、地域で生活しているさまざまな人々が理解して、支援していくことができるのではないかというふうに考えています。
まずは知ることって大事ですよね、はい、私も今知ってびっくりしましたけど、はい、そうですか。これだけ多くの方が産後うつ病を発症して、はいはい、確かにね、自分のことをこうつい責めてしまったりとか、はい、でお子さんに対して愛情持ててないんじゃないかとかね、はい、そういうふうに思ったりする。でもそれって今たまたまそういう状態なだけなんだよっていうことを、はい、まあ、理解してもらうと。
そうですね、
うん、あの山梨大学医学部看護学科のオープンキャンパスが、
はい、
こちら8月ですか、
はい、
開催ということですが、オープンキャンパスについても教えていただいてよろしいですか。
はい、山梨大学の医学部看護学科のオープンキャンパスは、2019年、今年は8月7日の水曜日に山梨大学医学部キャンパスで、実施予定となっています。
はい
はい、午前午後と、2回に分かれていますが、内容は同じプログラムで行う予定となっています。うん、看護学科の模擬授業や体験コーナー、またキャンパスツアー、進路相談などを行う予定となっていて、山梨大学医学部看護学科について、知ることができる企画を、現在検討しています。
はい、
特に、模擬授業は看護学科の教員が担当する科目の講義を時間をこうぎゅっと短縮して、看護学科ではどのような講義をしているかを体感できる機会になるのではないかなというふうに思います。
どういうことを実際にはするんでしょう。
昨年度はですね、
はい、
赤ちゃん命の誕生というところで、助産学の先生がですね、
はい、
子どもの生まれるところの、教育だったりとか、あとはですね、成人看護学の先生がですね、
うん、
ナイチンゲール の、
はい、
あの功績というところも含めて歴史的なところも、お話しされたかなと思います。
うん、
その他にもですね、昨年度はあの体験コーナーというのを持ちまして、
うん、
看護師になるために必要な技術、例えば、モデルの人形を使った心拍や呼吸の測定、あとは管を使って栄養を取る方法を、体験できるような内容となっていました。
これはじゃあ、まあ、学生の方というか、これから山梨大学に入りたいと思っていらっしゃる方が実際にその体験ができると、
はい、
まあ、看護体験ですよね。
はい、そうです。
なるほど。
はい、でこのコーナーには、教員だけではなくて、学生も、いますので、まあ、気軽に参加できるのではないかななんていうふうに思います。
はい、
あと、それ以外にもですね、キャンパスツアーっていうのもありまして、大学の図書館ですとか講義室、実習室などを説明しながら、看護学科の教員が案内をしていきます。
うん、
で今まで、お話しさせていただいたものの、全てを、体験するってことはなかなか難しいかもしれないんですが、
はい、
ぜひ興味があるものを選んで参加していただければななんていうふうに思っています。
なんかすごい内容盛りだくさんで、
はい、
ギュギュっていう感じですが、
はい、
オープンキャンパスは8月7日の水曜日、
はいはい、
山梨大学の医学部キャンパスでの実施ということですね。
はい、
これ参加はどういうふうに申し込んだらいいですか。
はい、参加方法なんですけども、
うん、
申し込み制となっていますので、山梨大学の、教学支援部の入試課へ電話かメールで申し込みをしていただく形になります。
はい、
昨年はですね、保護者の方も含め、500名以上の、参加があり、県外からもですね、多くの方が山梨大学医学部看護学科について、興味を持っていただきました。
すごい人数ですね。
はい、で参加申し込み等について、詳しくはですね、7月初旬の掲載予定の山梨大学ホームページを、ご覧いただければなというふうに思います。
はい、
でぜひ大学の教育研究についてですね、自分の目で確かめて理解することで進路選択の上で大いに役立つものと思いますので、ぜひ参加していただければなというふうに思います。
はい、7月初旬に山梨大学のホームページに掲載予定ということなので、はい、こちらぜひね、
はい、
ちょっと興味持っている方はチェックいただいて、はい、実際やっぱり体験してみるのが一番ですもんね。
はい、
はい、武井先生、今日はお越しいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、今日放送したものやこれまでに放送したものはグッデイの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。